ザッキーの突撃レポート。こんにちは、ザッキーです。今回は NPO 法人モンキーマジック代表小林幸一郎さんにお話を伺いました。大変盛りだくさんの内容でしたので、前編と後編に分かれています。前編はモンキーマジック立ち上げからクライミングを通して見えてくるものなどについて、後編はクライミングの基礎知識やモンキーマジックの今、そしてこれからの活動などについてお話ししていただいています。当日はモンキーマジックの山本さんにも来ていただきました。それでは前編スタートです。本日は、秋葉原に来てます。今日お話を伺う方は NPO 法人モンキーマジックの代表でいらっしゃる小林幸一郎さん、
はい、
です。お願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけど小林さん、昨日は岩手県の釜石にいらっしゃったということなんですか？
昨日は釜石にいました。
釜石、はい、夜帰ってらしたんですか？
昨日の夜帰ってきました。はい。
で今日はもうこの秋葉原で。
そうですね、一昨日が青森の三沢市っていうところで、
はい、
あの小学校の授業のお仕事がいただいてたので、その、まあ、夕方終わってから釜石に移動して、で昨日の夕方の4時ぐらいですかね、に列車に乗って家着いたのは11時前でした。
すごいですね、強行軍ですが、
はい、
で今日はこれからまた筑波の方へ。
そうですね、今日は筑波で、夕方からイベントがあって、あ、はい、ちょうどこの間やり取りさせてもらったとか、アメリカのボストンとハワイに行った帰ってきている時だったと思います。
すごいですね、もうなんかあの日本中は当たり前、世界まで
どこ行くも乗り物にただ僕が乗ってるだけで、運転してるわけでも操縦してるわけでも何でもないですから。
アメリカのボストン、アメリカで大会があったと、
う
ん、
そうですね、あのアメリカで障害者のクライミングの大会があって、ナショナルアダプティブクライミングチャンピオンシップっていう名前なんですけど、まあ、日本語にすれば、まあ、全米障害者クライミング選手権みたいな。これがその時の銀メダルです。
重い銀メダル、
うん、残念ながら2位でした。
いやでもおめでとうございます。
いやいや、ありがとうございます、はい、USA クライミングって書いてあるはずですね。
あ、そうなんですか、
はい、
へえ。もうあれですか、こういうメダルも結構ゲットされていらっしゃるんじゃないですか。この間フランスで優勝されたという。
そうですね、フランスは去年ですね、2016年の9月に世界選手権があって、その時が金メダル。
金メダルで、はい、もう世界でも名前をご存知の方がいっぱいいらっしゃるという。私すごい方とお会いしてるんですね。
いやいやいや、わかんないですけど
世界チャンピオンとお会いしてる、はい、すごい。小林さんはクライミングって言ってますけども、
うん、
これは昔からというか小さい頃から始めてらっしゃるんですか？
16歳でクライミングを始めて、28の時に、あの初めて、まあ、目の病気ですよっていうのが分かって、37の時に、今の NPO モンキーマジックを立ち上げて、で、まあ、今が49歳。
じゃあその目が悪くなって、それで、あのモンキーマジックをクライミング立ち上げられたということですよね。
そうですね、もう 目の病気が分かってからは、まあ、9年後ですかね。
9年後、
はい、
あのその当時ってクライミングを視覚障害者の方でやってらっしゃるっていらしたんですか？
どうですかね、その時僕はあんまり自分が目が悪くて、それでもクライミングをやってるんだみたいな、そういう思いは全くなかったので、なんか所詮趣味じゃないですか、だから目の病気が分かった時はやっぱり、僕あの 網膜色素変性症のなんか仲間の病気らしくて目の中心から見えなくなっていたんですけど、で私はあのアウトドアの洋服売る会社にいて、そこでお客さんをあのツアーとか教室に連れていくような企画とか運営とかの仕事をしてたので、まあ当然ですけど目見えなくなったら人の命なんて守れないので、これ俺これからどうやって生きていくんだっていう感じでもういっぱいいっぱいだったので、いやもうクライミング続けるのどうのこうのはそんなの何も考えてなかったです。もう所詮一つの趣味でしかなかったので、まあもちろんなんか自分はすごいクライミングともう自分のもう一生大事にできるものだと思ってましたけど、それを続けられるか続けられないかとかっていうのはあんま考えてなかったですよね。だから28で僕病気だって言われましたけど、結局ただ辞める理由もなかったから続けてたぐらいな感じでしかなかったですね。
それであのモンキーマジックという法人を立ち上げられるようになったわけですけれども、
そうですね、
そのきっかけって言いますか、
まあ、その間に病気分かってから9年間あるので、まあ、一番紆余曲折があった時期なんですけど、まあ、一番の、まあ、きっかけはアメリカ人で全盲でエベレストに登ってる人がいるっていうのを知るきっかけがあって、
エベレストですか。
はい、彼はエベレストだけじゃなくて世界7大陸の最高峰を全部登ってる人なんですよね。彼の本を手に入れられたので、そこからネットで彼のホームページを見つけ出して E メールアドレスが書いてあったの で、まあ、あんたに会いたいっていうようなことをメールしたんですね。そしたらアメリカの自宅まで来てくれるんなら会ってもいいよっていうような感じだったので、でもうすぐにアメリカ行きの切符買って彼に会いに行って、それで一緒にクライミングをするきっかけが機会があったんですね。で当時まあ病気分かってから、はい、結構まあ経ってきてたので、もうちょっと経ってたかな、6、7年ぐらいですかね。でまあ病気ともなんとなくちょっとずつ向き合い方も変化があって、それで自分にできることってなんだろうって思い始めた時に、まあその高校生の時からクライミング大好きでやってて、で自分は視覚障害者って身体障害者手帳ももらうようなところまで来たけど、まあ、それでもやめずにクライミングを続けていて、だから自分ができるんだったら他の視覚障害者にもできるんじゃないか、でそれからそのアウトドアの会社にいて、そのアウトドアのツアーとか教室とかそういうのの仕事ずっとしてきたので、そういうのを伝える場所作りとかそういうののノウハウもあるんじゃないか、だったらそういうのを伝える機会を作り上げていくことは自分にできるんじゃないかなってなんとなく思い始めていた時に、その今のエベレストに登ったアメリカ人エリックさんっていうんですけど、エリック・バイエンマイヤーさんって言うんですけど、まあ一緒に岩場に行って自然の岩を一緒に登る時に、いやさーって俺日本で自分以外の視覚障害の人にクライミングって伝えたいなって思うんだけどどうかなみたいなことを聞いてみたんですよね。そしたら、まあ、アメリカではたくさんの障害者がクライミングと向き合っていて、やっぱクライミングをすることで、まあ、自分に新しい自信を見つけてもらったり新しい可能性に気づいたりとかいうようなことができてるから、まあ、日本でまだそんな誰もやってないんだったら、いやもうそれはお前の仕事なんじゃないのかっていうような感じの声をかけてもらって、それがきっかけというか、まあ後押しになって、よしじゃあちょっとやってみっかなみたいな感じで、まず日本に帰ってもう半年1年後ぐらいからですね、任意団体でぼちぼちと始めていったかった感じですね。
お前の仕事なんじゃないかってすごい言葉ですね。
なんかアメリカ人とかそういうのこう軽く言いますけどね、日本人からしたらジョブって言われたら仕事かみたいな感じですよね。
視覚障害の方々ってかなり多くの方がもうクライミングを楽しまれてるわけです。
最近は視覚障害だけではなくて、 聴覚、耳の聞こえない、聞こえにくい聴覚障害の方とか、車椅子の方とか、それから、四肢に不自由のある方、親指がないとか、この間あった方は親指がないとか、神経障害、内部障害でもうしびれがあって右半身がうまく動かない方とか、いろんな人がクライミング僕らのとこではしてますね。
もう本当の意味でバリアフリーと。
そうだと思います。それでいてそういう人もいますけども、まあ、例えば山本、木間塾の山本と出会ったのは、そういう障害があってもなくても参加できるっていう僕らのイベントに参加してくれたのがきっかけで、障害者は参加してくれる参加者の一つのピースでしかなくて、まあ一つの何でしょう、なんか参加者の特性を言い表すならば目が見えない人みたいな、そんな感じですね。
クライミングっていう一つの、あの、まあ、スポーツというか楽しみといいますか、それにみんな集ってるだけっていう感じ。
そうですね、
もともと
もともとクライミングの障害者、いわゆる障害者スポーツ、例えば障害者のために特別なルールを設けてたり、障害者のために特別な道具を使ったりとかいうようなものが特になく楽しめるものなんですよね。なので障害者スポーツっていうよりは、誰もが一生涯楽しめる方の障害スポーツっていうような捉え方をした方がいいと思うんですよね。だから僕は目が見えないことよりも背が低いことの方が俺は問題だなみたいな感じることがすごく多くて、僕は背低いんですよ、157しかないので。それがみんなやっぱ背が高い連中もいれば、力のある連中もいれば、体がしなやかな人もいれば、年取ってる人もいれば、子供もいれば、みんなが一緒にやれるので、目が見えないことよりも不利なことも、背が高いことよりも不利なこともたくさんいろんな要素があるので、みんなその人その人が持ってるなんか要素を引き出すことができるかっていうのが、このクライミングっていうスポーツの楽しみだと思うんですよね。
今子供からっていうお話ですけれども、
はい、
大体何歳くらい、あ、もう本当にあれですか、3歳4歳ぐらいの子でもできそう。
うちのイベントに来た子では、ね、まあ、3歳4歳ぐらいの盲学校の幼稚部の子からいました。ただ、多くのイベントでは小学校以上にっていうお話はさせてもらっていて、というのはやっぱり安全に対してのルールとか、やっぱり上に登ってく危険があります、じゃあそういう、こう守らなければいけないことをどういう風にしたらもっと楽しいのっていうことが分かる年齢の子たちだっていうことで、一応小学校以上っていう話はさせてもらってます。で、上は僕らので言うと86歳の盲ろうの人が一番上ですね。
86歳、
うん、で、そこの人はもう全盲で、ろうの方も相当聞こえてなかったですね。で、その下が84のロービジョンの方で、86の方は2週間に一遍やるって5回連続の教室全部綺麗に来てくれました。もうめっちゃ楽しみにしてくれてました。で、84の人はもう85になってるのかな、クライミング始めて自分たちでクライミングサークルも立ち上げて2年半ぐらいもうずっとやってますね。で、その人それまでほとんど運動してない人でした。で、その下は78かな、
70代80代の方が、
はい、
それで体を動かして登ってみようなんてのはすごい、私からすると決心が必要だなと思ったんですけど。
でも今おっしゃった決心が必要っていうのは結構意味があることだと思っていて、さっき私がアメリカに行ってエベレストに登ったエリックさんっていう人に会って話をした時に、アメリカではたくさんの障害者がクライミングに向き合うことによって自信とか可能性に気づいてるって言ったんですけど、今から着替えてクライミング行きましょうって言ったら、いやいやいやいや、私無理ですよ、最近運動なんてしてないし、なんていうふうにおっしゃられる方が多い。 ていうように、クライミングなんてそんなことは私にはできませんと思ってらっしゃる方がすごく多い。それは障害があるなしに関係なく、でそのできないと思っているわけなんですけど、やってみると実際は大体の方は結構できるんですよ。できるっていう理由はまあいろいろあるんですけど、やっぱできないと決めつけていたことができた時に人はいろんな可能性に気づくことができると思うわけですね。なんで自分はできないって決めつけていたんだろう、最初から諦めてしまっていたのはなんでなんだろう、諦めてしまっていたのにできたんだったら、もしかしたら最初から諦めている他のことがたくさんあるんじゃないか、諦めてるけどやってみたらできるんじゃないか、ああやってみよう、やってみたらできるじゃないか、もしかしたら視覚障害っていうところで自分で人がバリアを作ってるんじゃなくて自分で自分にバリア作ってるだけなんじゃないかって気づいてもらえるんじゃないかなと思うんです。なのでクライミングってそのスポーツとしてっていうことだけじゃなくて、人の気持ちに心に訴えかけるような、それこそリクリエーションとしてだけではなくて、リハビリテーションとして、もっと言うとハビリテーションとしても大きな力や価値があるんじゃないのかなって僕なんかは思ってるんですけど。
確かにおっしゃる通りですね、
はい、なんか人はなんでやる前からそんなにできない理由を述べたがるのかっていう気がしますね。まあわからないからまずはやってみましょうよっていう姿はすごく必要だし、しかもなんか表面的なですね、一回だけやって筋肉痛になって、ああもうあんな大変だからもうやらない方がいいよなんていうようなのはやっぱつまんない考え方だなと思って、自分何ができたのかっていうことを持って帰ってもらいたいし、でそれが1回目より1回目と2回目って大きな違いがあって、あんなにできなかった1回目に最後までできなかったりとか、2回目行ったらスッとできちゃったりとか、すごく変化があって、この変化ってなんだろうみたいな、自分の中で本当に壁を作ってしまってることってたくさんあるんじゃないかなと。